So we want to go ahead and move into 2 Thessalonians this evening.
はい、第2テサロニケを今日学んでいきたいと思います。
2 Thessalonians.
テサロニケ人への手紙第2。
Now I had mentioned last week that the, I won't call it homework, I'll call it, something to do in preparation for tonight would be to read through 2 Thessalonians.
で宿題っていうのは先週皆さんにお渡ししませんでしたが、もしよろしければ第二テサロニケを事前に読んでてくださいとお伝えしました。
And so I was kind of wondering, did anybody, I'm not going to ask who read it, I'm just going to ask, did anybody have any thoughts or anything that they noticed as they're reading through 2 Thessalonians that stood out to them?
で、この箇所を読んだ方いますかとは今回聞かずにですね、皆さん読んだ方、もしくはこの箇所を知っている方、この第二テサロニケで気づいたこと、
気づいたっていうか、うん、or something that stands out、
うん、なんだろう、
あのページから飛び
出した、飛び出てる、なんだろう、すごく目が引くような箇所ってありますかね、
or something that leaves you curious、 あんまり意味わからないっていうところ、何かあれば分かち合ってくれますかね。So if there is anything, would you mind sharing? Just a short.
ここわからなかったとか、これどういう意味だったんだろうとか、何かコメントがあればありますかね。
Now if there wasn't anything, don't worry, you don't have to rush through to find something. Yes, Dan. Okay, so 第一テサロニケの5章にパオロはあのイエス様の
再臨、
イエス様が戻ってくるということについて書いてます。で、第二テサロニケ書の1章にまたその話もしますね。Very good, very good. So you know what? その第二テサロニケ書一章に書いてるから、そのテサロニケ人たちはパウロの教え理解してたかなって、なんか質問があったのかなって僕は思ってます。Is that right? That translate well?
最後のもう少しだった。第1テサロニケの後半部分でイエス様の再臨について述べています。にもかかわらず第2テサロニケ1章においてまた同じことが書かれているということは、テサロニケの人々が理解をしていなかったのか、もしくは質問があったのかなと、思わされます。
Very good, very good. That is going to be a very interesting topic we'll get into mostly next weekMostly next week, though today we will touch on it.
いい面白い質問ですね。いい質問ですけど、今日は話しません。来週です。
ちょっと。
That's what you said. ね、そんな感じだったよね。
I said it a lot nicer, a lot more, ね、kinder.
違うよ。ドライヒューマーは一緒くらいだよ。
Okay, anybody else have anything?
他にふと思ったこと。
All right.Five more seconds. If there's nothing pops to mind, then that's for sure a no. Kaiwa? Because in 1 Thessalonians, the church was going through persecution, and also in 2 Thessalonians, it's still going through persecution. And so what Kaiwa said that she noticed was that difficult time is continuing, right?
Okay.
Very good, very good. Good observation. Good question.
良い質問、そしてよく吟味できました。
And, okay, we need to go ahead and get started then.
はい、ってことで始めましょう。
So I'm excited about this book. It's very short.
短い箇所なのですごく、なのでっていうのもあれなんですが、短い箇所で、そして僕は楽しみにしています。
But it's like seeing the sequel to a movie, the second movie.
映画の第二、部分を見ているような感じです。
It kind of answers questions that you didn't quite understand, things you didn't understand in the first one.
最初の部分で、分からなかったことが第二部を見た中で、物事が明らかになっていたって感じでしょうか。
All right, so let's go ahead and what we'll do is we're going to read through the first chapter.
まずはじめ第二 テソロニケの一章の方を読んでいきます。
I'm going to read through it in English. Kyle will read through in Japanese.
全部英語で全部読んで日本語で全部読みます。
Alright, alright. For 2 Thessalonians chapter 1 says, Paul, Silvanus, and Timothy, to the church of the Thessalonians, and God our Father, and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring. This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom of God, for which you are also suffering. Since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflicted you, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will suffer the punishment of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of his might, when he comes on that day to be glorified in his saints, and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. To this end, we always pray for you that our God may make you worthy of his calling, and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.
一章の一節。パウロ・シルワのテモテから私たちの父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相応の愛が増し加わっているからです。それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と患難とに耐えながらその従順と信仰と保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。8節。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべてのものの、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられます。そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。
Let's pray. Lord, thank you so much for this night and this opportunity to begin studying Second Thessalonians.
神様、今晩は感謝します。今晩、第二テサロニケ書を学び始めることができることを感謝します。
We pray, Lord, that you would open up this passage to us and speak to us through your word.
この箇所を開く中で、主あなたの御言葉を通して私たちに語ってください。
We pray that you would prepare our hearts tonight as we get ready to receive communion.
主あなたの、御言葉を学び、そしてまた聖餐に預かる中で私たちの心を整えてください。
We pray that we would be encouraged and strengthened in our faith tonight.
神様、私たちの信仰をあなたが励まし、そしてまた私たちを強めてくださいますようお祈りします。
So we ask that you would just work freely, Lord, and glorify yourself here.
この場所で大いに働いてください。そしてこの場所で主あなたの皆が崇められますように。
Pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Don't stop.
Don't stop.
Don't stop.
やめちゃダメ。
Keep going.
前に進み続けて。
Keep going.
前に進み続けてください。
Love, hate relationship with these words.
この言葉、好きでもあり嫌いでもあります。
Maybe you do too.
皆さんも同じだと思います。
See, you could say that these words, I love these words.
この言葉、好きって皆さんも思うかもしれません。
Because usually, if someone, whether a person or the Holy Spirit, is saying, don't stop, keep going, I'm gonna be in a better spot than if I had given up.
もし誰かが、もしくは聖霊様があなたに対して、止まらないで、諦めないで、前に進み続けなさいと言ったとき、それに聞きしたかったのであれば、今置かれている場所よりもさらに進むことができて、そこにたどり着いてよかったって思うと思います。
But I really don't like these words.
しかし同時にこの、言葉が嫌いなんですね。
Because they usually mean pain.
なぜなら諦めない、前に進むっていうことは苦しみを意味するからです。
Physical or mental.
肉体的であったり精神的に痛みが伴うからです。
And they mean saying no to my flesh.
それだけではなく、私の肉の思いに対してダメって言わなければならないからです。
So I really don't like those words.
なので、先ほどの言葉があまり好きではないんですね。
But they're so good.
だけど本当に良い言葉なんです。
Because they get us beyond what we would normally do.
なぜなら私たちがやっていたこと以上にのことをさせてくれる言葉だからです。
Now, as we start studying 2 Thessalonians,
第二テサロニケを学んでいく中で、
we're going to first see that these believers did not stop when things were hard. They kept on going.
テサロニケのクリスチャンの方々は物事が苦しくて大変であったとしても諦めることなく、やめることなく前に進み続けました。
We mentioned earlier, Kyle mentioned that they're going through persecution.
先ほどお伝えしましたが、彼らは引き続きこの迫害を受けていました。
Well, we see in chapter 1 their endurance through that persecution.
そして一章を見る中で彼らはその迫害の中を耐えていたことがわかります。
Now, chapter 2 is going to focus on some doctrine that needs to be fixed.
2章では、このある教え、教義に関して少し彼らに、正しいことを教えなければなりませんでした。
Chapter 3 will focus on, well, their lifestyle and certain lifestyles that need to be fixed.
1章は耐え抜くことが書かれていて、2章では
2章 Chapter 2, so chapter 1, we see their endurance through their persecutions.
ごめんなさい。1章は彼らが試練の中で耐え抜いていることが書かれています。
Chapter 2, we see some teaching or some doctrine they need to be retaught.
そして2章の方では、パウロの教え、教義について彼ら正しいことを知らなければならないと書いてます。
Chapter 3, we focus on lifestyle.
で3章では彼らのライフスタイルについて書かれています。
And specifically some certain lifestyles that need to be changed.
彼らの生活の中で変わらなければならない部分のことが書かれています。
But as we look through chapter 1,
tonight, 今晩は1章を見ていきますか。
We're going to see what you could call maybe the inward effects of endurance during suffering.
苦しみの中で耐え抜くことにおいて内側の変化っていうのを今晩見ていきます。
Well, take a look at verses 1 and 2.
一節と二節を見てください。
All right. It says Paul, Silvanus, and Timothy.
パウロ、シルワノ、テモテから。
Silvanus, of course, is also the name for Silas.
シルワノはシラスですね。
We talked about all three of these guys last letter.
前回の第一の手紙と同様です。
They're back together again.
彼らはまた共にいます。
Remember, Timothy had been sent to Thessalonia, from Thessalonica.
覚えてますか？第一の手紙だと、テモテはこのテサロニケに送られましたよね。
He came back and gave the news about the church.
そしてここ第二の手紙では、テモテは戻ってきてて、パウロにどういうことがあったってことを伝えているんですね。
And, well, after he came back, then 1 Thessalonians was written and sent back to the church.Okay. After Timothy came back, then 1 Thessalonians was written first.
Timothy が戻ってきた時に、
Timothy が戻ってきた、来たら、ポールが第一テサロニケを書きました。
はい。
で、それを送りました。
はい。
And so here though, we have the second letter, which took place maybe a year later.
でこの第二の手紙っていうのは第一の手紙から1年経った後に書かれた手紙だと思われます。
It says that it's to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ.
私たちの父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ。
Probably Paul wrote this letter from Corinth.
おそらくパウロはコリントからこの手紙を書いているかと思われます。
And most likely it was within a year from the first letter.
第一の手紙から1年経ってからこの手紙が当てられたと思われます。
Now there were some doctrinal issues as we mentioned.
先ほどお伝えしたように教義に関して話さなければならないことがありました。
And they all centered around the return of Jesus.
それはイエス・キリストが戻ってこられるこの教義に関して、パウロは彼らに伝えることがありました。
And that tells us that, what we call eschatology or the, teachings on the end times is a very important part of our faith in Christ.
ということはつまりイエス・キリストの、再臨この終わりの時のことをあえてもう一度書くってことはそれほど、クリスチャンの歩みの中で大切なことであるってことなんですね。
Now in verse
3節にて、
Paul begins with thanksgiving.
まず3節でパウロは感謝を捧げています。
He says, "We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing."
3節、兄弟たち、あなた方のことについて私たちいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。
So we get a picture of these Thessalonian believers.
ここを見てテサロニケのクリスチャンの方々のことが想像できるかと思います。
Their faith is continuing to grow.
彼らの信仰がますます成長しているんですね。
Their love is continuing to increase.
そして彼らの互いの愛が増し加わっているんです。
They're becoming more and more mature.
彼らは、もっともっと成熟したものとなっているんですね。
And when it says their faith is growing, it says it's growing abundantly.
彼らの成長が、大いに増し加わっています。
Now we're about to head into rainy season.
これが
here in Okinawa.
沖縄ではこの雨の時期、梅雨の時期に入りますね。
But it feels like we already entered.Once again, always in April. It does always feels like we enter early, right?
気分的に4月に入って、ついに入ったのかなって多々思ったりもします。
But what happens during rainy season that, I like rain, but I have a hard time with this.
私は個人的に雨が好きなんですが、しかしその中で、好きでないことがあります。
Well, the tomato plants I just planted are like this much taller after a week of rain.
トマトの植物が最初は小さかったのに、雨の後にめっちゃ育ちました。
And that's really good.
それは本当に良いことなんです。
They're growing really fast.
めっちゃ早く成長してるんですね。
But at the same time, the weeds around them are about this tall too.
だから同時に周りにあった雑草もヒュンってもう大きくなってます。
I had to go pull big weeds today, and we just pulled the weeds, you know?
最近草むしりしたばっかりなのにと思ったのにもかかわらずまた雑草が成長しているんですね。
But all that rainwater causes the plants to just grow abundantly.
この多くのたくさんの雨によって植物が多く成長しました。
And you can hardly control it.
もう手に負えないほどに成長しました。
But that's the idea is that their faith, the Thessalonians' faith was growing like crazy.
そんな感じでテサロニケの人々の信仰っていうのが本当にクレイジーなほど本当に大いに成長していました。
And their love was increasing more and more.
それだけではなく彼の愛が増し加わっているんですね。
Now, in 1 Thessalonians, Paul told them, hey, your love is amazing. Your love is huge.
第一テサロニケにおいて、パウロは彼らの持っている愛において驚いている彼らの愛に対して驚いていました。
But here in 2 Thessalonians,
第2テサロニケにおいては
He says your love is getting bigger and bigger.
あなた方の愛はますます、増えている増し加わっていると述べました。
So these were a bunch of Christians that were full of love toward one another.
なので分かることテサロニケの人々はのテサロニケのクリスチャンの人々は互いに愛を持っていたってことですよね。
They cared about each other.
互いのことを心に留めていた気にかけていた
They took care of each other.
互いのことを助け合っていました。
And I'm sure they were very generous with each other.
そして互いに寛大であったんですね。
Okay, so that's quite a place. That would be a place that I would want to be, right?
そういう場所に皆さんもいたいと望みますよね。
But you know, there's no perfect church.
しかし、 完璧な教会っていうのは存在しません。
They were abundant in their love. They were growing in their faith.
彼らはたくさんの愛があって、そしてまた信仰も成長してるんですよね。
But there's something missing.
しかしここで一つだけ欠けていたことがありました。
Do you know what that is?
皆さん何かお気づきですか？
Do you notice there's something missing in this verse?
この箇所で何か欠けていることがあるかと思いますが、お気づきですか？
Let me have you turn back like two pages to 1 Thessalonians chapter 1.
2ページ前に戻って第一テサロニケを開いてください。
Okay, 1 Thessalonians chapter 1. I want to read verses 3 and 4.
第一テサロニケ3節と4節。
Excuse me. 2 and 3. I'm so sorry.
2と3節、ごめんなさい。
Says we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers.Remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ.
はい、第一テサロニケ1章の2節と3節。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時のあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。
All right, now switch back to 2 Thessalonians.
第二テサロニケに戻ってください。
Let me read you verse 3.
3節をお読みします。
We ought always to give thanks to God for your brothers as is right, because your faith is growing abundantly and the love of every one of you for one another is increasing.
兄弟たち、あなた方のことについて私たちいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。
What's missing?
はい、ここで第一テサロニケと比べて何が欠けてますか？
Who can tell me what's missing here?
第一テサロニケ一章の三節と比べ、ここで何が欠けていますか？わかる方？
Of hope, right? Yeah.
そうですね。望みの忍耐という言葉が欠けています。
Hope is not mentioned.
そうなんです。ここでは望みについて書かれていない、述べられていないんですね。
Throughout 1 Thessalonians, hope was a very key player.
第一テサロニケにおいてこの望みに関してっていうのはすごく大きな、鍵となっていました。
But here in 2 Thessalonians, hope is no longer a part of the letter.
しかし第二の手紙を見ると望みが、鍵となっていないことにお気づきかと思います。
What happened?
どうしたんでしょうか？
This amazing church, what happened to their hope?
この偉大な教会は彼らのこの望みはどうなってしまったんでしょうか？
Their faith in Jesus is growing and they're loving each other and it's a great place to be.
イエス・キリストに対しての信仰が成長し、そして互いの愛が増し加わっています。
But they don't have the hope of the future.
しかし彼らは将来の望みを見失っていました。
Here's what had been happening during this time.
何が起きていたかという背景の説明をします。
First of all, persecution was getting worse and worse in Thessalonica.
テサロニケではこの迫害がますますひどくなっていました。
The believers refused to worship Caesar.
クリスチャンの人々はカエサルを拝むことを、拒みました。
And so that persecution against them became very bad.
そのため、クリスチャンの人々に対する迫害というのがますますひどくなってきました。
Now, during the persecution, though, their faith grew and their love for each other grew because they were all being persecuted.
しかしこの迫害が起きているとき、クリスチャンの人々の信仰、そして愛が互いに成長していました。
But they had lost their hope.
しかしながら彼らはこの希望を、望みを見失っていました。
And here's why.
なぜでしょうか？
They had been tricked.
それは彼らは騙されてしまったんです。
See, they had received a letter.
彼らはある手紙を受け取りました。
And we'll read that in chapter 2, but they had received a letter and it said it was from Paul.
で、2章でそのことは読むんですが、その手紙はパウロからと書いてました。
The letter said, well, the day of the Lord's already come.
その手紙によると、主の日はすでに来たってことが書かれていました。
All that stuff I taught you about the rapture,Forget it.
あなた方に伝えた景況に関してのことをあなた方は忘れなさいと書いてました。
We're in the tribulation now.
私たちは今患難時代に生きていると書いてました。
We're experiencing God's wrath. That's why you're suffering so much.
あなた方が今この苦しみを通っているのは神の御怒りを今あなた方受けているとその手紙には書いていました。
See, false teachers had come into that church and began to teach these things.
この偽りの、先生方が入ってき、そしてその偽りの教えを教会で述べ伝えていました。
And through that, they were able to weaken the believers.
その偽りの、ものを通して教会の人々は弱くなってしまいました。
Because the enemy wants us to become weak.
敵、悪魔っていうのは私たちが弱くなっていくことを望みます。
And so he'll attack our hope.
なので、私たちの望み、希望に攻撃をしてきます。
Because when we have no hope, then we have really nothing.
私たち希望や望みが見失ったとき、私たちはもうどうしたらいいかわからないという状態になってしまいます。
If I have no hope, how can I go forward?
希望がない、望みがないのであればどうやって前に進むことができますか。
If I'm thinking God is mad at me, why would I share Jesus with somebody else?
神様は私に対して怒りを持っておられると思うのであれば、どうやって神のことを人々に伝えていくことができますか。
So the believers had lost hope in Jesus' return.
なのでテサロニケのクリスチャンの人たちは、希望を見失い、イエスキリストが戻ってくることに関してのこの将来の望みっていうのを見失っていました。
Unfortunately, it sounds like a lot of Christians in our day.
しかしどうでしょうか。現代のクリスチャンも同じようなことを通ってますよね。
Jesus isn't coming back. He would have been back earlier than now. It's been so long, you know.
イエス様もう戻ってこないよ。だってもう長い間時間が経ってるし。
And once you give into that, then you start taking off on a wrong direction.
そのような教え、そのような、考えに、思いをふけてしまっているのであれば、私たちは間違った方向へと進んでしまいます。
Now, in the middle of all this, then,
この、状況の中で、
We have people in Thessalonica who were refusing to work.
テサロニケのある人々は働くことを、拒んでいました。
They were being idle.
彼らは怠けていたんですね。
Living off the generosity of the other Christians.
というのは他のクリスチャンの方々のこの気前の良さ、彼らの寛大さに、よって、その気前の良さに甘えていたんでしょう。
They were taking advantage of the love of the believers.
クリスチャンの人々のこの愛を利用していたんですね。
And well, they were possibly using Jesus' return like, well, Jesus is coming back anyway, right? So why should I have to work?
イエス様もうじき戻ってくるんだよね。そうであれば別に働くなくていいんじゃないって言ってたり。
So the church was in a really rough situation.
なので教会はすごく、苦しい状況の中に。ありました。
Now, again, their faith was strong, their love was strong.
彼の信仰も愛も本当にしっかりしていたものでした。
But they were getting cracks in their walls.
しかし彼らのこの家で例えるならばこの壁に、ひびが入っていたような状態です。
They were starting to have conflicts on the inside.
この中の方で、まあ、ぶつかり合っていたというような状態でしょう。
Losing hope and then, well,How do we go forward, you know?
希望も望みもない、どうやってこれから前に進めばいいんだという困惑している状況です。
Now, this kind of situation, and then Paul says something very interesting in verse 4.
そのような状況の中でパウロはあることを4節にて言いました。
He says, Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring.
4節、それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方すべての迫害と患難とに耐えながらその従順と信仰と保っていることを誇りとしています。
Paul says that he boasts about these believers.
パウロはテサロニケのクリスチャンの方々のことを誇りとしていると言いました。
Isn't it awesome that he's not focusing on the negative?
パウロが彼らのネガティブのところに目を留めていないことが本当に素晴らしいと思います。
Every church has good things. Every church has bad things.
全ての教会にいいところもあればもちろん、悪いところ、弱いところもありますよね。
If the Lord always focused on the bad, then we'd never be able to move forward.
主がもし私たちの悪いところにばっかり目を置いていたのであれば私たち、前に進みにくいですよね。
But actually the Lord, he'll encourage us in the good.
神様は私たちの良いところを励ましてくれます。
You know, keep on building us up in what we are doing right.
そして私たちがやっているこの正しいことに関しては私たちを進め、そしてまたそれをもっと立ち上げていこうとしてくれます。
And as he does that, then he also corrects us in where we have gone astray.
そうしていく中で私たちが少しずれてしまってたり私たちが離れてしまった部分をまた正そうと修復してくれるんですね。
That's encouraging.
それは本当に励ましの言葉です。
Because if you ever worked a job where the boss doesn't recognize anything that you do right, only what you do wrong, whew, man.
どうでしょうか。職場でもし上司があなたの弱い部分だけ目がいっていてあなたの良い部分に目を 目を置くことができなかったら正直にきついですよね。
But Paul, he says, we boast about you guys. Your steadfastness is amazing.
パウロはここでテサロニケの人々に対してあなた方のことを誇りとしているという言葉を持ちました。
You're enduring through all these persecutions.
あなた方はこの迫害と患難を耐えている。
You may be losing hope, but you're still going forward.
望みや希望を見失ってしまっているかもしれないけれども、あなた方は信仰を保っている。
And your faith is continuing to stay strong.
そしてあなた方は従順で引き続き、信仰を強く持っているということを伝えています。
You know, if you're like me, you want to have more endurance. Maybe you want to have more endurance. I know I do.
皆さんはどうでしょうか。私はもっと忍耐を持つことができればな、もっと耐え抜くことができたらなってよく思います。
Want to be able to be more patient.
もっと、忍耐を持つことができたらな。
Be able to not give up so fast.
すぐに諦めることがなければいいのに僕はって思ったり。
The sad truth かな。The hard truth.I should say, the hard truth is this.
Hard truth.
受け取りにくい
真理
というのは、in order to grow in endurance, we have to suffer.
忍耐が養われるために、私たち苦しみを通らなければならないんですね。
If I want to grow in endurance on guitar, I got to push my hands.
ギターを長く弾くことができるなら、ギターを長く弾くようになるためにはもう少し指を押し続けなければならないんですよ。
If I want to grow an endurance in running, I got to push my body.
走ることによって走ることをもっと忍耐強く走り続けることができるためには、忍耐し続けなければなりません。
If I want to grow an endurance in studying, I got to push my brain.
もっと、脳みそを使うようになりたいのであれば、忍耐を持って脳みそを使い続けなければなりません。
Our endurance during hard times comes as we endure during hard times. Our endurance during hard times, that endurance is strengthened as we endure during hard times.
この忍耐を養うためには、この困難を通りながら困難を耐え抜くことによって忍耐というのを養われていきます。
But the awesome thing is that not only do we become stronger in endurance.
忍耐が養われるだけではなくて、
But we become stronger in faith.
私たちの信仰も強められていきます。
And that's what we see with the Thessalonians, that they endured and their faith grew.
テサロニケの人々を見て分かること、彼らは耐え抜いて、そして彼らの信仰も増し加わっていることが分かります。
See, it takes faith to keep moving forward.
前に進み続けるためには信仰っていうのが必要なんですね。
Sorry about that. It takes endurance, though.To have strong faith.
強い信仰を保つため、強い信仰を持つためにはこの忍耐っていうのが必要なんです。
They're tied together.
信仰とそしてまたこの耐え抜くっていうのはつながってるんですね。
And so because they're going through such hard times, man, their faith is getting stronger and stronger.
彼らは大変な苦しみを通っているがゆえ、しかしそれを通して彼らの信仰っていうのが、強くなっていっています。
So Paul, he says, he's so proud of them.
だからパウロは彼らのことを誇りとしていると言いました。
Now in verse 5,
5節において
we get into a section that talks about judgment.
5節で、裁き、この審判について述べています。
We're going to touch on end times here just a little bit.
ここで終わりの時のことが少し見ていきます。
Look at verse 5 here.
5節を見てください。
It says, This is evidence of the righteous judgment of God that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering.
5節。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。
So the Thessalonian believers' endurance...is evidence of God's righteous judgment.
テサロニケの人々の何?
The Thessalonians enduring through suffering.
テサロニケの人々が患難を耐えていることは
is evidence of God's righteous judgment. Paul says.
神の正しい裁きを示す印であると言いました。
What does that mean?
どういうことでしょうか?
That verse 5 got me. Like, what?
5節を読んでいる中で、なんだこれと思いました。
Well, what I believe it means is that as we endure persecution for Jesus' sake,
イエス・キリストのために苦しみを通るというのは、
our lives become the proof that Jesus is going to righteously judge the world.
神様がこの世を正しく裁いてくださるという印なんですね。
Now, Jesus told us in the Gospels, he said, love your enemies and pray for those who persecute you.
イエス様は福音書であなた方の敵を、なんだった?
Love your enemies?
あなた方の敵を愛しなさい。
Pray for those who persecute you.
そしてあなた方を迫害する者のために祈りなさいと福音書でイエス様は言われました。
This is the way of living in the kingdom of God.
神の国にふさわしく生きるというのはそのようなことなんですね。
Now, the Bible talks a lot about judgment coming upon the world.
聖書の中で多く、この裁きがこの世に下るということが書かれています。
We know that the tribulation period is going to be God's wrath poured out on the world.
患難時代っていうのは神の御怒りがこの世に下ることですよね。
When Jesus comes back at his second coming, he's going to destroy his enemies.
イエス・キリストが地上にもう一度戻ってこられたとき、この地上にいるこの、サタンを、サタンを出た
His enemies.
神の敵を滅ぼします。
But you and I are not going to be involved in that judgment.
しかし私たちはその裁きに遭うことがありません。
Because Jesus was judged in our place on the cross, that judgment has already been done.
なぜならイエス・キリストが私たちの代わりに十字架にかかってくださり私たちの代わりにその裁きを受けてくださったからです。
And so because our faith is in Jesus Christ,
私たちの信仰がイエス・キリストのうちにあるからこそ
who died for us,
イエス・キリスト私たちのために死んでくださいましたよね。
We're part of the kingdom of God, not of the kingdom of this world.
それゆえ私たちはこの世のものではなく神の国に属するものです。
And that's why Paul says this is the kingdom that you are also suffering for at the end of verse 5.
五節の後半であなた方はこの神の国に属するものであり、そしてこの神の国のために今その苦しみを受けているのですと言っています。
So when we live our lives like we belong to God's kingdom,
私たちが神の国に属するものとしている生き方をしているならば、
that becomes proof that one day God is going to judge this world.
そのように生きているならば、神様がこの地上で神様の時に、そのこの地上に正しい裁きをする、それを証しする、それを示す印なんですね、私たちが。
Now, verses 6 and 7, Paul begins to talk about God's righteous judgment.
6節と7節において、神の正しい裁きのことが書かれています。
He says in verse 6 and verse 7, he says, Since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflicted you, and to grant relief to you who are afflicted as well as us.
6
and 7? When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels.
6 and 7. 6と7.つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。
The other night
最近、ある晩ですね。
Something happened.
何か起きました。
We turned on the TV.
テレビをつけたんです。
And we were watching a TV show.
テレビつけたね。テレビつけた。
I don't feel comfortable saying that because we never watched TV.
テレビほとんど見ないので、だからもう本当にある晩テレビをつけたんです。
Okay, and we were watching this Japanese TV program.
で、そのテレビで日本のある番組を見ました。
And well, it was.Man, and I don't know how to translate this to English. Actually, it was stories that make you feel scatto. Okay, that makes sense.
Scatto っていう番組見たんですか。
Kind of relieved or happy or
はい、よかった。もうそうだよ。スカッとしたっていうような感じのテレビ番組です。
And so story after story after story, you know, remade and kind of funny, you know.
で、その番組はあるシチュエーションをまた、再現した、テレビ番組なんですね。
Interesting thing. You know, we were enjoying it, but I started to realize, wait a second, this is not good.
このテレビ番組を見てる中で最初は楽しんでたんですけど、これは良くないと僕は思いました。
Because I realized that most of these stories were about getting passive revenge.
passive
任せる。The stories were about getting revenge without actually being the one to take revenge.
で、その番組、このスカットっていうのがですね、自らこの復讐をしなくて、なんだろう、この、なんだ、その、もう状況に任せるっていうような状況な。テレビなんですね。
For example, 例えば、
例えばあるお話をしますが、
you have a Japanese office.
で、この再現 VTR だとこの日本の事務所がありました。
A handful of, you know, workers, coworkers.
で、何人かの社員が現れます。
Supervisor.
で、上司がいます。
One coworker says, "Hey, I've got omiyage for everybody from my business trip."
で、ある社員が、出張から戻ってきました。はい、皆さんお土産ですと配ります。
Okay. Another worker.Doesn't have omiyage.
そしてあと一人の社員が出てくるんですが、その社員は出張から帰ってきたんですが、お土産がありませんでした。
No, you know what that means, right?
ということは皆さんどうなるか。
We've been through that.
皆さん経験があるかもしれません。
Okay. So the supervisor looks at this gal and says, well, apparently you don't know what it means to work for an organization.
するとその上司は、そのお土産を持ってない社員に対して、あなたは企業に働く、会社に勤めるということを理解していないようだねと言いました。
And the girl's saying, I don't have the money, I couldn't bring anything, I didn't have the money.
その社員は、すいません、お金が足りなくて、お土産を買うことができませんでしたと伝えます。
What a horrible employee, I can't believe that you're still here, みたいな感じ。
するとその上司は、あなたはなんていう社員なの、本当にお土産持ってこないなんてありえないわと言いました。
And so, okay, you know what's going to happen, right?
どうなるか皆さんご存知ですよね。
No, she doesn't pull out お土産。
彼女、じゃらなんちゃってお土産を出したっていうことはありません。
The boss comes in, the big boss.
するとそこからまた社長が現れます。
And the supervisor turns to the big boss and says, "Can you believe it?She didn't bring any お土産 back from her business trip. I cannot believe it."
この社員の上司は。
What kind of worker is this?
この社員の上司は社長に対して、社長聞いてくださいよ、この社員ね、この子ね、出張から帰ってきてお土産を持ってこなかったのよと言いました。
She doesn't understand how to, what it means to work for an organization.
彼女は企業で働く、会社で働くっていうことをちゃんと理解していないわと伝えました。
Now the punchline is the boss turns to the supervisor.
するとその社長はその上司に向かってこのように言いました。
Says, apparently you don't know what it means to work for an organization.
君が会社で働くっていうことを理解していないのだと言いました。
We pay for food, we pay for lodging, we don't pay for omiyage. Why should she bring it? You know.
社長はその上司に向かって言いました。私たちは出張のため宿泊費、そして食事代を払うけれども、お土産のお金は渡していないと言いました。
Of course, the supervisor turns red and then apologizes Japanese style, you know.
するとその上司は顔を真っ赤にし、そしてその社員に謝って出ていきます。
And so you say, ah.
するとはーってスカッとっていう感じですね。
Justice has been served. Justice has
been done. 正義が行われたと思う感じですね。
But here's the problem.
しかしここでは問題が起きます。
As we're watching that, it's like I get into it.
それ見ていく中で自分たちはそのスカッとっていう番組にはまっていくわけですよ。
Yeah.
そうだ、よっしゃ、正義が行われたって思います。
That's right.
そうだ、そうだ。
But that's not how I should be thinking, because I'm in Jesus. That's not how I should be thinking.
しかしキリストにあって。復讐がされたとか報われたってパッてなんか仕返しされたっていうふうに喜んじゃいけないんですね。
The Bible tells us to pray for our enemies, to love our enemies, pray for those who persecute us, right?
聖書の中で私たちは敵を愛し、そしてまた自分たちを迫害する者のために祈りなさいって書いてますよね。
And it also says that Jesus will come back and will personally deal with those who have wronged us.
そしてキリストが戻ってこられて、私たちに不義を行った者たちに対してキリストがその報いをされると書いてます。
When I start to enjoy these stories of passive revenge.
なのでこのまあ彼ら自身が復讐をしなかったとしても、それをが起きたことに関して喜ぶっていうのはちょっと。
I stop the love and I begin to want to bring the judgment fast.
愛を進めるよりも何とかしてその人に、この復讐がされないかな、何とかして早く義が行われないかなと、それをなんか、待ち遠しくそれを仕向けてしまうっていうのはなんか違うなと思いました。
But the Bible says, leave it for Jesus. Let him take care of it.
聖書の中ではその報復する復讐することは全てイエス様に任せなさいと書いてるんですね。
Jesus will repay, it says.
キリストが全てにおいてこの報復されるってことが8節に書いてます。
Well, when? He's taking too long.
だからいつするんですか、キリストが帰ってくるまで時間が経ちすぎですと思ってる方。
Well, when he comes from heaven with his mighty angels, it says in verse 7,
7節において主イエスは炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れると書いてます。
He's gonna come in flaming fire.
炎の中に力ある御使いたちを従えてくるんですね。
That says judgment right there.
もうそれは裁きを指しています。
Okay. And it says that he's coming to, in verse 8, to inflict vengeance on two types of people.
で、8節において神は、ある2種類の人々に、この裁きを下します。
First, on those who do not know God.
まずはじめに神を知らない人々に報告される。
Second, on those who disobey the gospel of Jesus Christ.
2つ目、私たち主イエスの福音に従わない人々に報告されます。
Now, when he says that Jesus is going to judge those who don't know God, what does he mean?
神を知らない人々に神様が裁きを下すとはどういうことでしょうか。
Well, he's speaking of those who have chosen to remain ignorant of God.
神に対して無知であり続けるそのことを決めた者のことを指しています。
See, Romans 1 tells us that we are all without excuse.
ローマ1章によると私たちは何も弁解することができないと書いています。
God has put evidence of himself all over the place.
神様は、いろんな場所に神様が存在することを明らかにしているんですね。
But sinful humanity chose to ignore that.
しかし人間の罪深さにおいてその神様の存在っていうのをあえて無視するということをします。
And then choose to remain ignorant so that they can continue in their sinful lives.
神の存在っていうのをあえて無知の状態 で生き続ける、それによって罪深い生活ができることができるように。
Now, those who disobey the gospel of Jesus,
そしてそれだけではなく続けて、主イエスの福音に従わない者たちにもこの裁きっていうのは下ります。
Those are those that hear the gospel and just reject it.
福音を聞いたけれどもその福音を拒む者たちを指します。
Refuse to put their faith in Christ.
イエス・キリストに信仰を置くことを拒む者たちです。
Now, when I was learning to driveAt school, high school.
私が高校生の時、運転のやり方を学んでいた時、
My driver's ed teacher gave us a little bit of wisdom.
この運転を教えてくれる先生がある知恵を私にくれました。私たちにくれました。
He said, "Not knowing the law is just as bad as breaking it."
先生は私たちにこのように言いました。ルールに対して無知なのはルールを破るのと同じぐらい悪いのだ。
If you choose to not know the traffic laws, then you're just as guilty as breaking them all.
信号のルールに対して無知であり続けるのは、それはルールを破るのと同じであると言いました。
And so the Lord is going to come to judge those who disobey and those who refuse to know.
なのでイエス・キリストは、主のことを主に関して知ろうとしない者に関して、そしてまた主のことを拒む者たちに対してこの裁きっていうのを下します。
And the punishment is in verse 9, eternal destruction.
そしてその裁きっていうのが9節にあるように永遠の滅びの刑罰です。
They'll be away from the presence of the Lord.
主の御前に永遠に退けられる、刑罰です。
And then away fromThe glory of his might.
そしてご自分の、道からの栄光、神様の道からの栄光から退けられる。
So eternal destruction is the judgment that the Lord will bring on those.
永遠の滅びの刑罰が、神を知らない人々、そしてまた福音に従わない人々に報告されます。
Hence why we need to keep on sharing the gospel with others.
だからこそ私たち福音を人々に伝えていく必要があります。
Now this is happening. Verse 10 says, when Jesus comes to be glorified in you and me, his saints.
Verse 10, 10節においてその日に主イエスは来られてご自分の生徒たち、私たちによって栄光を受ける。
And then to be marveled at among all who have believed.
信じたすべての者の信じられたのです。
Okay, that's right, that's right. But this judgment will take place when Jesus returns.
ごめんなさい。まとめますが、キリストが戻ってこられた時にこのことが起きます。
Understand, this is not the rapture here.
これは景況のことではありません。
Because the rapture never has judgment attached to it.
検挙とこの裁きっていうのはつながっていないってことを覚えててください。
But this is when Jesus returns at his second coming, at the end of the tribulation.
ここが言ってるのは、観難時代の終わりの時に、イエス様が地上に戻って来られるこの再臨のことを指しています。
The rapture is secret. The rapture is secret. 提供は secret.
秘密？
秘密っていうか、the world won't see the rapture.
地上の人は景況を見ることができません。
But the whole world will experience Jesus' second coming.
しかし、全世界はイエス・キリストの、第二の再臨、地上に来ることを経験します。
All right, now, verse 11, then, because we know that the righteous judgment is coming,
11節においてこの正しい裁きが来ることを知っているがゆえに、
Paul says that they continue to pray for the Thessalonians.
だからこそ彼らはテサロニケの人々のために祈りを捧げていると言っています。
What are they praying for?
テサロニケの人々のために何を祈っているんでしょうか。
Well, he says in verse 11 that our God may make you worthy of his calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power.
11節読みます。Mm-hmm. そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。
Now, each one of us has a calling on our lives.
私たち一人一人にこの召しっていうのが与えられています。
I'm called to be a pastor.
私は牧師という召しが与えられています。
And so I want my life to complement that calling.
なので私はその召しにあってその適した、生き方をしていきたいなと思います。
We have each been called to be children of God.
そして私たちみんな神様の子供として召されています。
We've each been called in Jesus to be heirs of God's kingdom.
そして私たちは神の国を相続するもの、それを受け継ぐものとして召されています。
And so the Lord desires for our lives to complement that call.
ということはつまり私たちはその召にふさわしく、その召にふさわしいこの適した生き方をするようにと神様願っておられます。
And so as we studied a couple weeks ago, he's working in us and changing us.
数週間前に学びましたが、そのように神様は私たちがそのように適した生き方ができるように私たちのうちで働いてくださっています。
At the same time, then he's given us desires to do good or to do these acts of faith.He's giving us desires to do good things toward others.
そして同時に私たちが互いにその良い行い、善を行うことができるようにというその道からも与えてくださっています。
Desires to do things that require faith.
信仰が必要とされるその働きへと私たちを導いてくれます。
But he's the one that will fulfill those things in us.
しかし神様ご自身がその御心を私たちのうちで成してくださいます。
Every resolve for good, every work of faith will be fulfilled by his power.
11節にありますよね。その召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きを主の御力によって全うしてくださいます。
He gives us a desire.
まず神様は私たちにその思いを与えてくださり、
We step out in faith.
そして信仰を持って一歩踏み出します。
And then he meets us there with his power and fulfills that desire.
そしてその場所で私たちを御力で満たし、そしてそれを全うさせてくれます。
Desire to do good, a desire to do something for the Lord.
主のためにその善を行うその働きを全うする力を与えてくださいます。
And verse 12, we see the purpose for all this.
12節にそのための、その目的が書かれています。
That Jesus Christ will be glorified in us.
イエス・キリストの皆が私たちのうちで崇められるように。
And that we would be glorified in him.
主イエスの皆があなた方の間で崇められるように。
Now Jesus said, you know, my Father is glorified when you bear much fruit, as you bear much fruit.
イエス様は私の父はあなた方が実を結ぶことによって私の父の皆が褒めたたえられると言いました。
As he leads us to do things that require faith.
ということはつまり信仰が必要な、信仰が必要なこの働きへ主が導くとき、
Then as we step out in faith.
信仰を持って私たちがそれに聞き従い踏み出すとき、
And as he meets us with his power.
そしてその時神様が神様の道からで私たちを強めて力づけてくれます。
We bear fruit.
それによって私たちは実を結ぶものとなります。
And God is glorified.
そしてそれを通して神様の皆が崇められます。
Our part is to step out in faith.
つまり私たちのパート、私たちの役目っていうのは信仰によって踏み出すってことなんですね。
So don't stop. Keep going.
なのでストップしないで諦めないで前に進み続けてください。
The Thessalonians were keeping on going in hard times.
テサロニケの人々は困難の中で苦しい中でも前に進み続けていました。
Now, life is difficult.
人生って生活って正直きついですよね。
It's also got good times.
だけど良い時もありますよね。
But you know, sometimes the difficulties actually come from persecution.
この苦しみっていうのは時に迫害を通してその困難を苦しみを通ることがあります。
Remember that God is going to take care, judge those who are against us.
その時覚えててほしいのは私たちを迫害する者に神様が報いてくださる、神様が報復してくださるということを覚えててください。
Don't give in to thoughts of revenge.
自分自身で復讐をしようとしたら自分自身で仕返しをしようと決して思わないでください。
But pray for them that they would be saved from that judgment.
その人たちが神からの裁きを受けることがないようにその方々のために祈りをしてください。
Now you and I are children of God's kingdom.
私たちは神の国をに属する者たちです。
And no matter what happens here, He's going to pull us out before His judgment comes.
ここで何が起ころうともこの神様の審判が下るときこの裁きが下るときそのとき私たちを神様が救ってくれます。
But while we are here, he's working in us so that he might be glorified in us.
しかし今の時点で私たちこの地上にいる間、神様が私たちを通してして崇められるように私たちこの地上にいます。
Tonight, we want to receive communion.
今晩聖餐に預かりたいと思います。
And you know, one thing to remember, okay, because it's promised in the Bible that judgment is coming on humanity.
覚えててほしいこと。人間に人々に裁きが下ると書かれています。
The reason that we have escaped that judgment is because Jesus received it in our place on the cross.
なぜ私たちがその裁きから逃れることができるのか、それはイエス・キリストが私たちの代わりにその裁きを受けてくださったがゆえです。
That's what we remember on Good Friday, and that's what we remember on Easter.
そのことを私たちは受難日、そして復活祭の時に覚えます。
It's also what we remember every time we receive communion.
そして聖餐に預かるときにそのことを日々覚えます。
And so, but you know, the Lord has saved us from his coming judgment and given us rather eternal life.
主は私たちを裁きから救ってくださっただけではなく永遠の命を与えてくださいました。